こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。職場を腐らせる人たちは、精神科医、肩畳みが、職場の空気を悪化させ、人間関係と業務の両方に損失をもたらす人物像を扱った講談社現代新書である。2024年間、全192ページの本書は、単に困った人を非難するための本ではない。根性論を押し付ける他者を見下す、責任を転嫁する、足を引っ張る。相手によって態度を変えるといく行動が、なぜ周囲の心理安全性を損ない、組織を消耗させるのかを、具体的な事例を軸に考察する。焦点は加害者を改心させる理想論よりも、問題行動の性質を見極め、被害を受ける側が自分を守る現実的な立ち回りに置かれる。上司同僚部下との関係に違和感を抱く人だけでなく、自分自身が知らないうちに職場を傷つける側へ回っていないかを点検したい人にも向く一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、腐らせる人を性格の好き嫌いではなく職場機能への害として捉える本書の重要な視点は、職場にいる苦手な相手を単なる相性問題として片付けない点にある。ある人の言動が周囲に緊張、意識、不信、過度な自己防衛を広げるとき、その影響は当事者間の不安にとどまらない。相談や報告が滞り、率直な意見が出なくなり、ミスの共有より責任回避が優先されるようになれば、組織の仕事そのものが鈍る。本書が言う腐らせるとは、このように一人の行動が空気を悪化させ、周囲の人の行動基準まで変えてしまう過程を指すと読める。従って判断すべきなのは、相手が愛想をよく振る舞うか、能力が高いかではなく、継続的にどのような影響を職場へ与えているかである。この枠組みは、問題を個人の感情的な好き嫌いから切り離し、対処の必要性を見定める助けになる。同時に、誰かを安易に悪者と決めつけず、事実としての言動、繰り返されるパターン、周囲への波及を区別して見る姿勢も求められる。次に、マウント老将吹き腹など、空気を支配する行動パターンを可視化する。本書は、マウント老将吹き腹を含む、職場の空気を悪くする複数のタイプを取り上げる。ここで有用なのは、問題を抽象的にハラスメント気質、性格が悪いと呼ぶのでなく、周囲に作用する振る舞いとして言語化することだ。例えばマウントは、優位性を誇示して相手の価値を下げることで発言を抑え込む。老将は正面から反論せずに相手の真剣さや挑戦を消去の対象にし、失敗を恐れる空気を作る。吹き腹は不機嫌を表出して周囲に察知と機嫌取りを強いるため、仕事の優先順位を歪める。これらは表面上は冗談指導、気分の問題として処理されがちだが、繰り返されれば周囲の萎縮を招く。名称を知ること自体が解決策ではないものの、なんとなく辛いという感覚を観察可能な行動へ置き換える第一歩になる。記録、相談、距離の調整が必要かを判断するためにも、違和感の正体を具体化する作業は重要である。さらに、自己愛と責任転嫁の連鎖から攻撃的な振る舞いの背景を読む、紹介されている事例と読後の反応からは、本書が過度な自己愛や自己正当化を問題行動の理解における重要な視点として扱っていることがうかがえる。自分の失敗劣位、批判を受け止めにくい人は、傷ついた自尊心を守るため責任を他者へ押し付けたり、相手を低く評価したり、先回りして評判を傷つけたりすることがある。この種の行動は合理的な説明や誠実な情報だけで収まりにくい。相手が事実確認よりも自分の優位性の維持を優先しているなら、議論の前提が共有されていないからである。本書の精神医学的な視点は、こうした不可解な攻撃を被害者の能力不足やコミュニケーション不足だけに返さない点で意味を持つ。ただし、診断名を白とか他者へ貼り付けるための本として用いるべきではない。大切なのは病名の推測ではなく、責任転嫁、見下し、情報操作といった有害な行動が反復しているかを見極め、その行動に巻き込まれないことである。そして、相手を変えようとするより、境界線と距離で被害の拡大を防ぐ。本書の実践的な特徴は、問題人物を説得や教育によって変えることを万能の解決策として掲げず、被害を受ける人の防衛に重心を置くところにある。悪意や強い自己保身に基づく言動をする相手に対し、こちらが丁寧に説明し続け、すべてを引き受け、穏便に済ませようとすれば、かえって要求や攻撃を増長させる場合がある。そのため、仕事の依頼を即答で抱え込まない。曖昧な指示は文面で確認する。必要な範囲で断る。相談先を一人に限定しない。といった境界線の設定が現実的な意味を持つ。距離を取るとは、必ずしも退職や絶縁だけを意味しない。接触の頻度、会話の内容、仕事の経路、情報の渡し方を調整し、相手が感情的に支配できる余地を減らすことでもある。それでも配置転換や退職が必要になる状況はある。 本書はそこを本人の弱さではなく心身を守るための選択肢として捉え直す契機を与える。最後に被害者の自己防衛と同時にリーダー層の自己点検を促す。この本は理不尽な人物に苦しむ当事者へのガイドである一方、管理職中堅シニア層にとっては自己点検の書でもある。経験や実績がある人ほど自分の助言を正しいものとして押し通し、部下の未熟さを理由に異論を退ける危険がある。善意の指導、厳しい要求、冗談のつもりの批判であっても相手の尊厳を傷つけ発言を封じ周囲に萎縮を広げていないかは別途検討しなければならない。メンターと古い価値観を押し付ける存在との差は、相手の状況を聞き反論や失敗を許容し自らの影響力を制御できるかに現れる。組織側に求められるのは被害者へ忍耐や適応だけを求めないことでもある。問題行動を早期に把握できる相談経路、事実確認の仕組み、役割と責任の明確化がなければ個人の防衛には限界がある。本書を読む際はあの人に当てはめるだけでなく自分の言動が職場の空気を濁らせていないかを検証することでより建設的な読書になる。結論として、職場を腐らせる人たちは職場で説明しにくい不快感や恐怖を抱えている人、部下や同僚の不調の背景を理解したい管理職、そして自らの指導や振る舞いを見直したい中堅シニア層に適した本である。特徴は理想的な対話によって誰とでも分かり合えるという前提を置かないことにある。悪意、支配欲、過剰な自己防衛が絡む相手には理解しようと努力するほど消耗することがある。その現実を踏まえ相手の行動を見抜くこと、境界線を引くこと、必要なら距離を取ることを重視するため被害を受けている読者には状況を整理する手がかりとなる。一方で事例に登場する人物を安易に病理化したり全てを個人の資質へ還元したりしない読み方は必要だろう。一般的な職場コミュニケーション本が円満な関係構築や会話術に力点を置くのに対し、本書は変えにくい相手からどう身を守るかを精神科医の視点で正面から扱う。その厳しさと自己点検の両面性が本書を同種の実用書から際立たせている。ご支援いただける場合は片田ダミーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。